健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月3月のテーマは食べ物の健康について考えてみようパート2です。はい、今週3週目は病気と食材とはと題してお話を伺ってまいります。はい、まず最近ね感じている方も多いかもしれません、ストレス。
そうですね、
このストレスを感じた時におすすめの食材どんなものがありますか？は
い、ストレスが続きますといろんな障害も出ますよね。でもちろんあの血液中のマグネシウムとかカルシウムのバランスも崩れたりしますし、
はい、
でストレスが強く加わりますとがん細胞を殺すようないわゆるナチュラルキラー細胞という NK 細胞というんですけど、そういう働きも低下すると言われてるんですよね。その時に、まあ、酸味が強くても食べやすい梅干しだとかグレープフルーツとかですね、レモンとかあるいは酢豚とか、まあ、酢の物とかいったそういうものを食べると非常に効果的だと言われてるんですよね。
はい、
また会議の後なんかにレモンスカッシュをバッと飲むとですね、なんかはすっきりするらしいんですよね。
はい、会議もねストレス溜まりますからね。
はい、はい、まあ、あの冷たい水をぐっと飲むのも、まあ、酸味と同様に味覚を刺激するという意味でですね、ストレスの緩和効果があると言われてるんですよね。
はい、
まあ、なんかのショックで感情が乱れてですね、気持ちが落ち着かないときには、まあ、一杯の冷たい水をぐっと飲むのも気分を落ち着かせるかもしれませんね。
なるほどね、会議の後のレモンスカッシュというのはね、はい、新しいかもしれませんね。ちょっとこうストレス感じやすい方は、まあ、梅干し、ね、乾燥梅干しなどをこう持ち歩くのも手かもしれませんね。はいはい、さあでは次は便秘に有効な食材について教えてください。はい、
まあ、便秘になる方は多いと思うんですけど、どうしても便秘になると気分が良くないですよね。
そうですね。
はい、まあ、便秘になりますと実は発がん物質も体の中にとどまってですね、そのがんのリスクも増加すると言われてるんですよね。
はい、
でかつて昭和30年代の日本人の便の量が非常に多かったんですよね。
そうなんですか。はい、
これは、まあ、あの食物繊維が多かったということなんですよね。
はい、
でまあ、食物繊維という名前を聞くとごぼうだとかそういう硬いものを連想しそうなんですけど、実は水に溶ける柔らかい食物繊維もあるんですよね。
はい、
まあ、リンゴだとか柿とかあるいは人参とかに含まれているペクチンもそうですけど、あとは海藻のぬるぬるした感じのああいうあのアルギン酸とか寒天とかそういうものも食物繊維の仲間なんですよね。
はい、
で食物繊維が腸の中にありますとあのどういうことが起こるかといいますと乳酸菌が増えるんですよね。
はい、
で乳酸菌というのは便の材料になってですね、便の量を増やすので結局便秘の解消になるわけですよね。
はい、
でお母さんの おっぱいですね、母乳とかあるいはミルクしか飲んでいないのに乳児の便が形があるというのはです、普通はまああの液しか飲んでなければ便も柔らかいかと思ったらそうではないんですよね。
はい、
これは乳酸菌の菌体のせいでですね、その食物繊維 あのそういうのを形を整えるわけですよね。でそれで、まあ、あのドロドロじゃないわけです便もね。
は
い、
さあでは次は、まあ、女性の方におすすめの食材何かありますか？
はい、あのサフランというのがあるの、これ、まあ、クロッカスの仲間なんですけど、
はい、
まあ、女性の生理不順とか生理痛とか冷え性なんかにも効果があると言われてますよね。
はい、
特にあの更年期などのストレスとかあるいはイライラにも用いられてきてるんですよね。で原産地このサフランっていうのは地中海が原産なんですけど、すでにこの記録によりますと紀元前から薬用として用いられてると。
へえ、歴史がありますね。
そうですよね。はい、で日本の場合でも江戸時代の医学書にも書かれてるということなんですよね。
はい、
でこのサフランっていうのは少量で風味があるのでよく知ってるブイヤベースなんかにも使用されてるんですよね。
はい、
でサフランティーとかっていうのを飲むと、まあ、心を落ち着かせるような鎮静作用とあってですね、まあ、ゆっくり熟睡ができるということで寝る前にサフランティーをちょっと飲むとですね熟睡できると言われてますよね。
うん、なんかよくあの黄色いライスになっているのもそうですよね。
そうですね。
はい、さあでは次です。まあ、あの最近は、ね、こう脂肪分を取りすぎの傾向にある方も多いと思うんですけれども、はい、そういった脂肪の代謝に良い食材というのにはどんなものがありますか？
これは、まあ、あの例えばかぼちゃとかさつまいもなんかあるんですけど、はい、これはビタミン E があるんですけど、
はい、
このビタミン E というのはですね、実は体の中の脂肪の酸化を防止するしてですね、で、まあ、活性酸素の働きを抑えるというでしかもがんにのとかあるいは老化を防ぐという働きがビタミン E にはあるんですよね。
はい、
でビタミン E というのはもちろんそれだけじゃなくて血行を改善するという働きもあるんですよね。
はい、
でこのビタミン E が多く含まれている食材というのは実はさつまいも、かぼちゃ、 それから背の青い魚、例えばイワシだとかサンマとかアジとかサバとか、そういうものはビタミン E が多く含まれてるんですよね、はい、で昔のまあ日本の食卓にはさつまいもだとかかぼちゃの煮物とかよく出ましたよね。イワシとかサンマとかアジとか、そういうものは もちろん煮たり焼いたりして食べたんです。その時は自然ともビタミン E が入ってたんですけど、最近そういうのをどうしてもなんか食べない人が多くなってきてるので、やはりいろんな問題として、そういう脂肪の代謝にとってビタミン E が必要なのに取れ足りないということがあるわけですよね。
なるほどね。脂肪の代謝にいいということで、ちょっとダイエットにもつながりますよね。
はい、
はい、ということは、もうかぼちゃやさつまいもを積極的にね、取っていくといいですよね。はい、はい、さて、今のお魚の名前もね出てきましたけれども、よく魚料理をした後、あと魚をね直接手で触った後というのは、もう魚の生臭さが手から離れなくなるんですけれども、それをうまく取る方法というのはありますか？
これは非常に簡単な方法あるんですけど、ね、はい、よく手についた魚の匂いにも食洗剤なんかでゴシゴシ洗ってもなかなか取れませんよね。
取れないです。
でこれはトリメチルアミンというそういう物質なんですよね、はい、でこのトリメチルアミンというのは実はアルカリ性でですね、揮発性の物質なんですよね。だから非常に少量でもですね、生臭いその魚臭っていうのが魚の匂いがついてしまうと、
はい、
最もいいのは酢で洗う。
あ、お酢で洗うと、はい、
酢です。で酢の代わりにレモン汁あるいは牛乳でも多少効果がある。だから食器洗いで洗うよりもそういう酢でちょっと垂らしてで洗うと非常にその臭みが取れるということなんですね。生臭
さ。なるほどね、はいはい、そういえば前カニを食べた時にカニについてたレモンをちょっと手につけたらちょっと匂いが取れたような気がします。
それがその匂いの生臭さを取るために使えるんですね。両方効果があるんですね。
はい、ということでちょっと手がね、こう魚臭くなった時には、はい、お酢やレモン汁、そして牛乳を使うといい、ね、ということですね。はい、はい、今日は病気と食材とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただきます。FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。